Films Radio。皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日は久々に JT65 の話で、実践編です。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
というわけで、今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、J1WTO 石原です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ね、1月になって急に寒くなって大阪でも大阪で雪積もりましたから、
びっくりしましたね。
はい、まあ、京都も大変だったしね。各地で大変、まあ、ちょっと暖かくなったんでね、マシですけど、まあまあまあまあ冬ですからね、まあ、これが当たり前というか、
まだ1月ですからね。
今ちょっと暖かすぎたかなという感じですけどね。
そうですね。
はい、まあ、雪たくさん積もったんでね、雪の方、まあ、ご苦労様だと思うんですけども、特にアンテナにね、アンテナもね、雪積もるんですよね。
曲がりますからね。気をつけてください
って壊れますからね。
そう、はい、からあとスローパーとかでしたらね、雪でなんかダランとなってしまったり、ね、
はい、で雪落としに行って落ちて怪我しないように。
そうですよね。
そうですね。重心を抱えて、は
い、まあ、気をつけてね、メンテナンス含めて、
そうですね、
頑張っていきたいと、
は
い、
よろしくお願いします。
はい、今週はね、先週か、先週は JT65 の、ね、基礎編を、ね、お送りしましたのでね、今日は、ね、JT65 実践編をお送りしたいと思います。はい、それでは最後までお楽しみください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、1山と2山の国家試験を目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。1山2山を目指している方、 QCQ 企画の通信教育講座で学習しませんか？詳しくはウェブで QCQ 企画で検索。目指せ上級ハム。
はい、ということで、はい、今週も JT65 についてお話ししていきたいと思います。はい、まあ、先週はね、割と基礎編ということでね、はい、まあ、たらたらたらと喋っちゃいましたけど、
論理的な話になっちゃ
う。そうですよね。はい、いろいろとね、はい、今週はね、いろいろともう実際にどうしたらいいかなというところをね、はい、進めていきたいと思います。はい、まず復習ですけども、はい、JT65 モードというのは何かなということでね、はい、まあ、文字通信の一つなんですけども、いわゆる微弱な電波を使って、通信するモードの一つということで、もともとは月面反射ですね、 EME、はいはい、EME 用に開発されて、それは VHF とか
HF
ですね、 HF、VHF とかの、いわゆる QRP のモードでね、楽しめるように、したモードということですね。はいはい、まず準備するものなんですけどもね、はい、まず無線機、はい、まあ、当たり前ですね。
基本中の基本です
よね。はい、はいはい、から当然ながらアンテナもいります。
はい、アンテナいますね。
いうことですね。はい、まあ、ビームとかが、ね、あればよく聞こえるんですけれどもね、ダイポールとかグランドプレーン、ロングファイヤー、はい、ソロパー、はい、何でもいいです。
何でもいいです。
はい、
アンテナ、
そうですね。
使えるアンテナが、
は
い、
時には全指向性のアンテナの方が便利なことも
そうであります
よね。ありますよね。はい、
先週お話ししましたけどね。
そうですね。アラの方向から聞こえた時には便利ですね。は
い、そう。
うん、だからどこが聞こえてるか分からない時があるんですよね。
ありますね。
はい、まあ、そういうのがあるんでね。はい、うん、まあ、ちょっとということですけども、ね、はい、次に、ね、必要なのはパソコンが、これ絶対必要なんですね。
はい、
まあ、文字通信するの で、ね、最近ね、JT じゃないですけども、RTTY とかね、PSK ぐらいやったら無線機がそろそろ、ね、
はい、内蔵されてる
あるんですけど、ね、
ありますよね。はい、
まあ、そこまでまだ行ってないんで、
ね、JT はまだないですね。
ちょっと難しいですね、 JT を無線機
なんかで
やるとするのはね。はい、まあ、そういうので、まあ、パソコンが必要ということですけども、
はい、
実はね、これ JT に使う場合はね、できるだけ性能のいいものを使いたいんですよ。はい、
そうですね。
はい、でいわゆる文字通信で RTTY とか PSK とかいうのは、いわゆるリアルタイムでね、文字を打って通信するやつなんで、まあ、そんなに大層なパソコンなくても、まあ、古いパソコンで、ね、ね、いいんですけども、
そうですね、入ってきた信号をそのまま文字に直すっていうリアルタイムをやるだけです
から、そうですよね。
はい、ところが JT の場合は、まあ、先週もお話したんですけども、1分間ごとに QSO がね、行ったり来たりするんですけども、はいはい、実は47秒間ぐらいで、文字伝聞、これ13文字だけなんですけど、いろいろとコードを入れて、
はいはい、
早めに訂正をして、ね、むちゃくちゃ入ってるんですよね。
入ってますね。
で、それをその受信終わった約10秒間でデコードをしないと、
はい、
次の送信ができないと、
はい、デコードしてこちらが反応してボタンを押さないと 切り替わらないということになるんで、うん、
だからできるだけやっぱり早いパソコンを使った方が
いいですね。そうですね、処理能力が早い方がいいですよね、はい
は
い、
しかもマルチデコードといって、はい、一つの信号じゃなくて何曲も同時にやるので、はいはいはい、できればやっぱりパソコンに負荷ね相当変わりますから早い方がいいですね。
そうですね、はい、まあ、そういうのでなるべく早いものがいいと。で、はい、まあ、先ほど のマルチデコードあったんですけども、はい、QSO が始まるとマルチデコードをシングルに変えるというモードもありますよね、はい、だから QSO 中はもう他の、いろんな QSO 入ってくるとデコードの時間がかかる、うん、まあまあ必要ないですからね、
そういう時
がね、あるんで、まあ、そういうところをうまく活用とかねしないといけないんで、
は
い、
そうですね、
パソコンのスピードも結構重要である、
はい、そうですね、
はい、具体的には皆さんどうやって、はい、どのくらい使ってますか。
私ですか、はい、私はね、i3 の 3.2 ギガ、はい、で、64ギガバイトのメモリー、うん、で、あと見やすいように24インチの液晶ディスプレイを使って見やすくするということにしてますね、
はい、うんうん、なるほどね、まあ、私は i7 ですけれども、ね、はいはい、まあ、これ自作パソコンになるんですけれども、はい、i7 使ってますね、まあ、結構早いですけど、
早いですよね、
は
い、
メモリーはどのくらい。
メモリーは16ギガですね、うん、だから Windows 今8なんで、はい、ちょっと古いやつだったらね、メモリーが、あ、そうか、32ビットモードだと、3ギガちょっとしか使えないんだけども、はい、やっぱり64ビットモードで使うと、はい、まあ、フルに16ギガとかね、32ギガとかね、
64まで使えますよね、は
い、ちょっとそこも要注意ですね。だから、ね、パソコンといっても32ビットか64ビットかというのはね、はい、パソコン見てもわからないんですよね、ソフトの Windows の、
そうなんですよね、
そうなんです、プロパティを見ないと
わからないですよね、
はい、でもやっぱり64ビットの方が早いような気が しますね、はい、は
い、まあ、そういうところもちょっと気をつけないと。
そうですね、うん、私も i5 に64ビットモードの、はい、Windows10、
いや、10出た時にね、無線関係はほとんどじゃないけど動かないというのを聞きましてね、
アウチって聞きましたよね。
そうですね、
まあ、もう10にはほとんど、
うん、もう大丈夫ですね、はい、
という話ですね。だから、まあ、はい、吉田さん、i5 って言ったんです
ね。そうそう、 i5 です、 i5 です。
なるほどね、はい、まあ、やっぱりそのぐらいのは欲しいなと。
そうですね、そうしないと、はい、あと12秒の間でにレコード終わらなくて次の時間帯までずれ込んでレコードが終わるという、
あ、そうですね、恐ろしいこと。前アトムの330なんですよ、はいはい、性能が多分今のやつの10分の1ぐらいなんですけど、はい、それだとやっぱり時間が過ぎてからレコードが終わってました、
うん、なるほどね、
そうですね。それちょっとね、QSO しにくいんで、
そう、次の送信が始まってるのにもまだレコードが終わってないという状態がありましたね、う
ん、まあ、JTL の場合ね、47秒間全部データがなくても通信できるんで、まあ、送信が頭ちょっと切れてもね、なんとかできることはないんですけれども、まあ避けたいですね。
とはいえやっぱりね、早い方がいいですね、
相手びっくりしますからね、うん、はい、配信がないと
焦りますからね。
そうそう、慌てますね、
まあ、そんなことですね。だから、まあ、はい、パソコンはちょっとやっぱり、しっかりしたもの、はいはい、とやりましょう。
今なら中古のやつでも結構性能のいいやつが出て
ますから大丈夫ですね、
はいはい、そんな高いのじゃなくても大丈夫です、
大丈夫です、
はい、あ、まあ、そういうものを準備しましょうということですね、はい、から次にソフトウェア、まあ、これも当然いりますよね、
はいはい、必須ですね、
パソコンとキーボードとモニターだけでは何もできない、これのソフトは、まあ、いろんなソフトありましてね、これは JT65-DX.com JT65-DX.com、このサイトの方にね、いろいろと詳しく載ってるんですけれども、
そうですね、
はいはい、で、まあ、やっぱり有名なソフトというとね、まあ、オリジナルの JT65-HF、はい、まあ、割と JT65 が始まった時からね、結構 JT、
そうですね、最初の頃からこれで、ね、これから入ってますね、
はいはい、まあ、それがまずスタートですね。それからあと、WSJT か、はい、うん、これもまあ一つ大きな流れで、はいはい、今の WSJT-X、はい、ということになりましてね、これは JT9 とかね、から新しいモードとかね、いろんなものを付け加えられてるので、まあまあ、それが割といいかなという感じですね、はい、まあ、私もこれも、はい、JT9 とからウィスパーですね、WSPR、はいはい、
これも入ってますね、
今ね、入ってますんでね、はい、使えますね。それから JTDX というのがありますね、はい、これなんか割と感度がいい、
そうなんですよ、ずいぶん耳がいい、低いレベルまで、
ね、マイナス32デシベルぐらいで更新したのがありますね。
そんなにいくんですか、
はい、
すごいですね、
これはびっくりしますよ、うん、
はいはい、でも相手もそれじゃないとダメ
です、ね、そうそう、それがいいんですよ、相手が感度悪いとこっちをデコードしてもらえない、
あ、そうです、ね、
同じものを使ってくれてるとできるかもしれないって、うん、こういうパターンですね、はい、
それから、まあ、一番今ポピュラーなんじゃないかな、 JT65HF の HB9HQX バージョン、はい、エディション、はい、これは割と今有名なやつで、私もこれ JT の方はもうこれをメインで使ってるんです、
はい、私もそうです、
はい、でこれはね、まあ、どんどん 改正も進んでいて、まあ、今も現在進行中で、ね、どんどん新しくなっているんですけども、はいはい、EKSL の連携もできるということで、
そうなんです、
そうですね、
だから更新終わってログして、でそのまま EQSL にアップできると、
はい、飛ぶんですね、
飛ぶんですよね、はい、だからもう相手があの相手にも飛ぶし、向こうからもすぐ来るのはこれなんですよね、
実はそうなんですよ
ね、はい、あのだからログというボタンがあるんですかね、
あ、ログというボタンもありますし、はい、あるいはあの設定によって自動的にそのログの画面が出るようにもできるんです、はい、
なるほど、73とか打つと自動的にそうなるとか、
はい、いいですね、その画面が出るようになるんですね、
はい、なるほどね、はい、
からあのこのソフトはですね、あの今の CQC とかでもね、あの皆さんご存知と思うんですけど、 J1FMN 山西さん、はい、あの彼がね日本語に、翻訳していただいてるんで、ね、はい
はい、ボタンが日本語になってるし、非常に見やすいですね、わ、はいはい、かりやすいと思いますね、
からあの、
ま
あ、後半の時でもねご紹介するんですけども、ちょっとあの日本と海外と通信する時の周波数はちょっと違うんですよね、はいはい、これちょっと気をつけないといけないところがあるので、はい、だそういう意味ではやっぱり日本のソフトはその日本の周波数に合わせて、はい、あのコンフィギュレーション、はい、まあ、デフォルトを設定してもらってますんでね、はいはい、まあ、それを使うのは無難かなと、無難、あの分かってればいいんですけど、ね、分からずにというのが一番怖い、
ね、
はい、
そうですね、
はい、あの一応オフバンドは送信しないようになってるそうなんで、これも
そうですね
だから、はい、だからこれは安心、これを使うとは安心です、ね、ですね、日本語バージョンですね、はいはいはい、これがおすすめですね、
からあの JT65HF コンフォートというのがありましてね、はいはい、これはあのヨーロッパの方であの開発されているものなんですが、はいはい、コンフォートかコンフォート4、はいはい、まあ、私もあの HQX、HBL、HQS 出る前はこれ使ってたんですけど、
そうですね、
はいはい、結構これもあの、小気味のいいやつで、あの、まあ、ソフトというのは、ね、結構慣れたソフトが使いやすいんでね、
そうなんですよ、はい、慣れちゃうとそれが一番良くなるのでね、
そういうのがあるんで、まあ、自分に合ったものを、まあ、選択するという感じですね、はい、
そうですね、
あのまあ、自分の、まあ、いろんな使ってみて、あの、まあ、こういう言い方あれですけども、あの使うの、はい、一応無料なんで、
そうですね、
そうですよね、
いろいろとインストールしてみてね、うん、でそれでいい悪い、自分に言い悪いじゃない、自分に合うかどうかです、ね、
そうなんです、感性に合ってるかどうかっていうのを、ね、はい、ね、使って選んでみて、
それで選んでいただいたらいいかなと思いますね、はい、はい、からあのメインの運用ソフトとは別にね、あのいろんなの JT リンカー、JT アラートとか、ね、ありましてね、あの、まあ、例えば JT アラートでしたら、なんかどっかの曲が、聞こえてきたら音が鳴るとかね、そういういろんなアラートやってくれるとか、
ね、はい、
からあの、まあ、先ほど EQSL 連携なんですけれども、はい、あの JT リンカーとかね、
そこに入ってるわけですね、
そうなん
です、
はいはい、まあ、そういうのもありますんでね、そういうのもあの一回あの試してみても面白いんじゃないかなと思いますね、はい、からソフトの設定なんですけども、あの、はい、基本的にはまず自分のコールサイン当然入れないといけないし、はい、それからあの、まあ、JT の場合はグリッドロケーター、はい、自分 の場所ですね、
それ4桁ですね、
はい、あの入れるのはあの6桁とかも入るんですけども、実際は通信には4桁しか使わない
んで、
そういうのを入れていくということですね、
はい
はい、それからあとあの、まあ、その他、無線機のコントロールですね、あの、はい、まあ、マニュアルでやると大変なんで、今あの無線機というのはパソコンからコントロールできますので、はい、まあ、周波数かいろんなものを全部コントロールできます、
ね、ソフトでバンド変えると無線機の方がカチカチと変わ
りますもんね、
はい、そういう方法もあります、
はいはい、まあ、そういうのは、まあ、欲しいですね、
そういう設定が全部、ね、ね、あのソフトに入ってますんでね、
はいはいはい、それから、例えば EQSL とかクラブログいろいろなもの、まあ、そういう設定ということですね、
そうそうですね、はい、その辺あります、
それからあのパソコンの、ね、設定でね、ちょっとあのソフトだけじゃなくてね、時計の同期をきっちりしておかないと、はい、いうのがありますんでね、はいはいはい、これあの、毎分0秒、はい、これをきっちりとみんなが合ってるというのが前提なんですね、
はいはい、そうですね、
それを合わすと、あのこの Windows にあの時計ソフトの中にね、はい、設定するとこありますので、
あります、あります、
はい、まあ、そこら辺をねきっちりと、見ていただきたいなと思います、
はい、
はい、はい、ここで QCQ 企画からのお知らせです。2017年度の一山二山の国家試験の4月期の受験申し込みが2月1日より始まります。 QCQ 企画では国家試験で一山二山免許取得を目指す方に通信教育講座を行っています。一人では挫折してしまいがちな国家試験の受験勉強、 QCQ の通信教育講座なら効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。また分からない問題などがあれば質問することができ、的確な解説アドバイスがもらえます。一山二山の国家試験を受験される方、受験を考えている方、受験したいけどどうしたらいいのという方、 QCQ 企画の通信教育講座で上級班も目指しましょう。 なお2017年4月期の通信教育講座の受付は2月6日までです。お早めにお申し込みください。プロの資格が必要な方も QC 級企画にお任せください。 QC 級企画では第2級第3級陸上特殊無線技師の養成課程講習会を実施しています。現在の関東エリアに加え2017年春より近畿エリア東海エリアにて実施いたします。現在募集中の第2級と第3級の陸上特殊無線技師養成課程講習会の開催場所と日時は以下の通りです。まず第3級の陸上特殊無線技師、関東エリア千葉県美浜区2月の4日さいたま市大宮区3月19日、近畿エリア大阪府堺市3月20日、東海エリア名古屋市中区4月9日。第2級陸上特殊無線技師の養成課程講習会です。関東エリア千葉市美浜区2月25日26日さいたま市大宮区4月15日16日。次に受託講習会のお知らせです。20名以上の人数がまとまり講習会会場が確保できれば臨時に委託講習会を、プロアマチュアどちらの資格でも開催できます。職場サークル学校などで人数がまとまるようであればご検討ください。詳しくは QC 企画のホームページをご覧ください。またお電話の場合東京03-5431-5732、東京03-5431-5732、こちらまでお電話にてお問い合わせください。以上 QCQ 企画からのお知らせでした。
JI1MDV 根本響です。 FCC ジェネラルから取ります。ハムのラジオ、
はい、ということで
後半戦
ということでね、はいはい、パソコンとか、ね、ソフトの準備ができましたということで、はい、ではもう早速、ね、運用したいなと。
その場合パソコンと無線機をつなぐインターフェースが必要なので、
そうですね、インターフェースですね、
はい、いりますからね、
はい、いろんなのが出てますから、そうですね、はい、見ていただければと思います、
は
い
は
い、
基本は無線機とデータケーブルでまず無線機のコントロールをつなぐということと、はい、音声の入出力ですね、
はい、そうですね、はい、
その2つがいるということなんでね、はいはい、最近の、ね、無線機はもう USB ついてるんでね、
そうなんです、
もう便利です。もう線一本で
いけますからね。ね、はい、いいですね。
いいですよね。
作りましたけどね。
私もそうですよね。JT はじめもそうですからね。
はい、
SSTV とか RTTY とか、
そうですね、
で多分パソコンと全部実際にやられてる方はそのまま使えます
ね。はい、ね、
はい、
はいはいはい、ということですね。で、まあ、つなぎましたと。で、実際に運用したいということで、まずソフトを立ち上げて、
はい、
で、まあ、周波数をどこにしようかなということでね。
はい、はいはい、
基本的にはそのソフトの中に周波数はね、大体記録されてるというか、はい、プリセットされてますんでね、それでいいんですけれども、まあ、日本の場合とね、やっぱり海外との周波数の違いとかありますんで、はい、特に1800キロですね、1.8 メガ、3576、3.5 メガ、これはオフバンドをなっちゃうんですよね、
はい、そこがプリセットされていることがあるのでね、
はいはい、具体的に言うと、ね、1838kHz から3576kHz、
はい、
これはね日本では本当にオフバンドなんですよね、
はい、完全にアマチュアバンド外になっちゃう、
メイクされてませんので、
はいはい、これも絶対気をつけないといけないということですね、はい、それから次7メガなんですけども、
はい、
日本国内は7041 7041kHz、
はい、
から7076ですね、これ国際的に使っているところなんですけども、これ、はい、国内では許可されてない、
国内通信には使えない、
外国の局
とつながらないといけない、
そうですね、
はい、
だから外国なんで、例えば最近だと HL が入ってきたり、
そうですね、
BY が入ってきたり、
はい、そうですね、
香港も来たり、ね、郵送もありますけど、
はい、
そこは OK だけど JA はダメよと、
ね、JA はダメです、
はいはい、
から JD1 も例えば沖縄鳥島とかね、
ダメです、
ゾーン違いますけど、日本ですからね、
日本ですからダメです日本免許ですからね、
外国ではありませんね、
外国ではないんで、
日本ですから、
はい、
それとあと南極ですね、 A2J1RL、 これも一応、
はい、
あ、そうか、やっぱり日本なんでしょうね、大陸、
ね、
自体はまあ国籍というのはまあないと思うんですけども、
ね、
はい、まあ、日本の免許で行ってるんで、
そう解釈できちゃいますね、
うん、そうした方がいいでしょうね、
はい
はい、だからまあどっちかというと 701、 多分 701 何録で読んでも向こうの方は応答されないと思いますけど
多分ね、
はい、ダメだ
と思います、
はいはいはい。ということで、ね、特に7メガヘルツは気をつけないといけないですね、
はい。
でそれ以上は、ね、まあ、大体国際的な周波数と合ってますんでね、はい、まず問題ないんでね、はい、まあ、キーワードは076なんですよね、
はいはい。
ワークバンドはちょっとどうしても違いますけどもね、はい、普通の14、21、28は、ね、076 、はい、というのが記憶ですね、はい。まあ、そういうのでありますんでね、まあ、これもまたいろんなところに資料とかもありますんでね、またご覧いただいて確認していただきたいなと思います、ね、
はい。
からあともう一つ重要なのはモードは USB ということで、
はいはい、
7メガ以下になると LSB なんですよね、 SSB の場合、
はい、無線機がそうやって設定しちゃうので
自動的に設定しちゃうんで、
はい、
うん、それは変えないといけないと。
それは全部 USB です、はい、ドルバンドでもそうですね、
はい
はい。
でまあ、万が一それで出したとしても、まあ、別に法律的には何もないんで、はい、応答していただけませんので、ね、はい、
そうなんです。
からこっち側から送信しても受けてくれませんので、
はいはい、
そうですね、
要はスペクトラムが反対になっちゃうん で、 うんで、ね、全く受信できなくなっちゃうんですよね、はい、
そうですよね、
はいは
い。でまあ、いずれにしても、まあ、ちょっとそういうソフトを立ち上げてで無線機をつないで、はい、受信を始めると、はい、いわゆるウォーターフォールが、ね、はいはい、出てきます。
病気になるやつですね、
病気になるやつです、はい、症候群でね、
はい、そうですよ、
はい、まあ、そういうふうなのが出てきますんで、この滝のように上から下に流れます、まあ、最近のね無線機もスペアな機能を持ったやつあります、うん、それもウォーターフォール出てくるんですよね、
あ、出てきますね、
はい。まあ、それとも併用しながらにこれからなっていくんじゃないかと思いますけどね、そういうのがパソコン上に出てきますんでね、でそれが出てきて、で一本一本の線が太い線があって、その右の方にね、なんかブツブツとしてが点々点というのがね、出てくるんですね。それが先週もお話ししましたけども、太い線を入れて65の、
まあ、
周波数が分かっていると、はい。でもしそこそれが、パソコンのソフトがちゃんと認識すれば、まあ、ソフトによってはソウルウォーターフォールのところに、ね、コールサインが出たり、
はい、
それから、ね、その下のリストのところに、ね、はい、そう QS をしてたら相手局と、送信局受信局出たり、ね、はい、で CQ であれば CQ なんとかって出てきますので、ね、
はい、
もうこれが出ればもうまず大丈夫、
大丈夫、
はい、そうですね、まあ、ソフトの方は与えてくれるんで、送信もまあそれでやればもう、送信状態にすれば、ね、
はい、
QS をできるということになってます、
は
い。
ただあれ受信してる最中は出てきませんからね。
そうです、
47秒経ってから、それで計算して初めて出てきて、
レコードが終わって初めて表示されますからね、
ですから長い時は47秒48秒待たないと出てきませんから、ちょっと慌てずにね、じっくり腰を据えて待っていただければ
と思います。やっぱりワッチするというのがね、やっぱり、
あ、まあそうですね、
基本中の基本ですね、
はいはいはい、まあ、そういうことですね、はい。でまずやっぱり初めてやるとき、やっぱり曲、いろんな曲がね、どういうふうな伝聞といいますかね、
はい、メッセージというか、ね、
メッセージを送っているか、また見るということがね、
そうですね、それ必要ですよね、
はいはいはい。で分かってしまえば、あとはソフトの方が大体ね、これが来たら次何を出すというのはもう決まってますんで、はい、次どんどんプッシュしていけばね、はい、押していけば出るようになってます
ので、す
ね、
はい、
順番にボタンが並んでますんで、どのソフトを見ても、
ええ、で、はい、これ次これって出てきます、
出てきますからね、はい。
でそれもね、CQ を出した時の並びと CQ を受けた時の並びはまだちょっと違うんでね、
はい、
出そう、
そうですね、
違うんで、
2種類並んでますもんね、はい。
それとあと、まあ、普通だけの普通の QSO だけじゃなくて、まあ、最後に、ありがとうとかね、
はい、
言えるようにフリーテキストというのもあります
から ね、はい、そこを選んでおけば出ていきますね、
は
い、
だからそれも余裕があれば、まあ、慣れてきたらね、はい、そういうもので、特に年末年始は、
ね、
ハッピーニューイヤーとかね、
入れましたね、
はい、メリークリスマスとかね、それも3文字ぐらいの短くしてね、
う
ん、
そうですね、うん、で、まあ、まずは基本の伝聞で、ね、後半、ね、で慣れてからですね、はい、
そうですね、
はい、
まあ、そういうふうなことやってきたら、だから要するに、まあ、ワッチして、まあ、これ見るという、はい、
そうですね、本当に見ますね、これね、
はい、はい、から、まあ、で受信してウォーターフォール見えてるんだけども、どうしてもなんか字がちゃんと見えないと読めないってことで、
はいはい、
まあ、最初にもご紹介しましたけど、まず時計が間違ってないからこれ注意していただきたいんですよね、はい、
そうですね、
はい、
何秒進んでる何秒遅れてるって各曲ごとに出る、
はい、
見えてるんですが、
はい、DT というところ、
DT という、はい、あれが大きくなるとデコトしないんで、はい、そこをちょっと見た方がいいですね。
そうですね、
はい、
でパソコンはね、まあ、先ほども Windows にソフトついてるんでそれでやるんですけど、パソコンって結構時間ずれるんですよね、
はい、ほっとくとずれます
よね、まあ、自動的に勝手にやるようにしといたらいいんですけども、はい、もし時間がずれてたらもうそれをきっちり合わせるという、
は
い、
そうですね、
最近は目立たなくなったんですけど、時々います、
うん、います、
うん、かなりずれてる曲が、
はい、
見るとあれずれてるなっていう人がいますのでね、う
ん、たまにいます、
はい
はい、減りました、
はい、
はい、
まあ、多分気がつかずに
そうなんですよ、
はい、
やっちゃうんでね、
やっちゃうんですね、
はい、はい、
まあ、そういうことですね、はい、という感じですね。 まあ、そんなところですかね、あの、
まあ、最初の
受診の方はね、
はい、はい、だから次に、なら受診ができたら次は
送信
をしたいということでね、はい、まず基本的にはね、あのまず送信の出力なんですけども、はい、基本はまあやっぱり QRP、うん、まあ、QRP の定義といろいろとありますけど、はい、まあ、大体20ワットぐらいかな、
20ワットぐらいかなと思います
ね、は
い、
そうね、10、20、30ぐらいまでかなという感じがしますね、
う
ん、はい、
そうですね、
はい、
う
ん、弱アマの方でもね、10ワットで十分
で、ね、十分十分できます、
はいはいはい、これちょっと、あのちょっと何個かね意味がありましてね、あの実はあの47秒弱あの送信しっぱなしなんですよね。
あ、そうです。
ということはあの無線機というのは基本的には SSB を出すか CW という、まあ、大体デューティー 50% ぐらいですかね、はいはい、まあ、それが基本に設計されているので、はい、連続送信には耐えられないんですよ。そこを気をつけていただかないといけないんでね、はい、
送信機壊しますんで、
はい、そうなんですよ、はい、あのね、あの RTTY なんかでね、あのリニアつないでてね、リニア壊すということありますからね。
気をつけましょう、
気をつけましょうということですね、はいはい、でそれとあの、まあ、もう一つあの、まあ、QRP という意味はあのこれもともと EME の流れが来てるんで、うん、まあ、微弱な電波を扱うということでね、
はい、
でまあ、どれだけ小さい出力で、ね、できるか、ということなんですからね。
そうですよね。
それからあとあの、まあ、そういう意味でね、あのアンテナもそんなに大きなアンテナがなくてもいけるという利点もありますので、ね、
は
い、あの、アメリカからもう日本帰ってこられてるんですけど、あまり表にアンテナが上げれないという状況の場合は屋根裏アンテナ、
そうそうそう、アメリカの方は結構、
ね、
アメリカはヨーロッパもそうですけど、は
い、
屋根裏アンテナ多いですから、
多いです
ね、それでも結構いけるということですね。
まあ、そういうのがありますということですね、はい、それからあの、まあ、先ほどパワーの話したんですけど、これも重要なんですけども、まあ、パワーもそうなんですけども、あの歪ませないということが大切ですね、はい、相手がデコードしなくなっちゃうんですよね。
パソコンから出る音声が歪んでる人はダメなんですよね、
はい、
で高聴波が出てたり、はい、でその辺でやっぱり汚い電波ではデコードしてもらえないっていうことが起きますよね、はいはい、
であの、まあ、これ自分でね見れないんですよね、送信の電波がね、
自分のウォーターフォール見えないですね、
見えないですね、はい、
まあ、そういうのがあるんで、それをまず気をつけると。で、それの一番の大きなやり方は ALC を振らさないということですね、
はいはいはい、
あの ALC を振るということは中であのレベル調整
してる、
ね、無線機は自動的にやってるので、はい、ALC を振らない程度までの、はい、あの電力でやろうというところが大切ですね、
はい、
はいはいはい、まあ、そういう歪みがなければ、あのよくあのウォーターフォール見ててもね、あの、線が、ね、横に広がってる曲がたまにいらっしゃるんですよね、はい、まあ、そういう方は
すっきり見えないウォーターフォール状態があるんですよね、
は
い、
ありますね。
だからその時は、まあ、あの本に分からないんですよ、これね、はい、だから難しいんですけどもね、うん、あの横にレシーバー置いて受信してパソコンでやっても入力レベルでかいんでね、
そうそうそうそう、実はね、
まとめ
られ
ない、
自分のモニターだとね、ちょっと高すぎてダメなん
で
ね、
ちょっとガタガタと言いましたけど、はい、まあ、そういうところちょっと気をつけたいなということですね、
はい、
でまあ、そこまでいけば、もうあとはもう CQ 出してみて、調整してみたいのもいいかな、はい、まあ、できればダミーロードの方がいいんですけど、
はいはい、そうですね、
はい、あの実はね、CQ 出してね、あのテストのつもりで出したらね、あのすぐ帰ってくるときはいいんです。
あ、そうなんです、
はい、
私も何回か経験しました、はいはい、うん、応答が来ちゃってびっくりしたっていうの
はそうなんです、はい、あの結構皆さん見てらっしゃいます
ね、
はいはい、からあの最初の C パス一発コールはまず取ってもらいます、
はい、
あのやっぱり見て、あのなんていうかな、重複した送信がなくなっちゃうんで、
そうですね、
そうですね、
取れますんで、はい、まあ、そういうのもありますんでね、だからあの C級見えたらすぐに応答するというのは割とね、
はい、
まあ、基本なんですよね、
基本なんですよね、
はい、
うん、まあ、そういうことですね。それからまあそういうことやってるのにやっぱりあんまり応答がない時ですね、
はい、
どうするかというと、やっぱりあの他の曲をね同時に読んでる可能性があるんですよね。
あります
ね、被ってるってあるんですよね、
はい、
す
だからそれはあのその時なんぼね CQ曲呼び出しても、うん、あの自分取ってなく、はい、取ってくれなくて、まあ、自分取ってくれればいいんですけどもね、
はい、
他の曲にまあさらわれてしまえれば
負けてるということがあります
ね、はい、まあ、それはもうあの、別に電波の強さじゃなくてね、そのコンディションとかにもよりますのでね、
そうですね、はい、あのもう3曲4曲同時に読んでる時があって、うん、その時はあの CQ 出してるんだけど、何回も何回も CQ 出すんですよ。
そうですよね、
そうですね、はい、ここでデコードできてないんですよね、かぶ、うん、っててね、
は
い、
だから1回皆さんちょっとお休みした方がいい
かもしれない、1回休むといいかもしれないですね、
はいはいはい、まあ、あとはあの、まあ、やっぱり先ほど言いました歪んでないかどうか、ちょっとそういうところを
見直ししていただいて、
ね、そうですね、
で、はい、場合によっては、まあ、あのローカル局とかあの、まあ、遠い局でもねご存知の曲をいらっしゃったりと聞いてと言って
ね、そうですね、
はい、あのそういうのもねいいんじゃないか
な、いいかもしれない
ですね、はい、
はい、ということでね、JT65 一応応用編、
そうですね、あともう一つだけね、
はい、
時々忘れるのはね、はい、QSO の記録なんですよ、
はい、
はいはいはい、
あのログブックに書くのもいいし、
はい、
それからデジタルなんで自動的にパソコンに記録するのもいいんですけど、うん、はいはい、それを忘れないでください、
そうですね、
そうですね、ついつい忘れちゃう、はいはいはいはい、よく私も何回かやってますんでね、
各ソフトにログボタンもありますし、はい、JT リンクが行くとハムログにも入りますし、はい、いろんな手がありますの で、はい、これだけは最後に忘れないように
と、は
い、
こればっかり忘れちゃうとね、
はい、
そうなんです、後からキャンセルカード来てびっくりするんです、
はい、はい、ということでね、はい、はい、
JI1PXB 石川奈々、中学になったら庭間取りたいです。ハムのラジオ、
はい、ではね、お便りのコーナー行きたいと思います。いろいろね、お便りありがとうございます。はい、JA と VNZ、藤田さんからいただきました。
ありがとうございます。
は
い、
以前、SL の件でね、
はい、そうですね、
いただきました。
お便りいただきました。ありがとうございます。
早速ですが、例のさよなら SL、はい、実は始発の室蘭駅から乗ったのですが、ものすごい人で、東室蘭駅で降りましたということでね、はい、当局も確かカセットレコーダーを持ち込んで録音してたと思うんですが、やはりテープが見つかりませんでしたということで、ね、はい、
そうです
ね、どっか行っちゃったですね。
そう
ですね、はい、確かにどこの駅もたくさんの人だかりで、これで定時発車は無理だと思いましたね、はい、ということで、ね、はい、
そうなんですよ、実際にだから2時間か3時間遅れてるんですよね。
なるほどね、はい、なるほどね、
はい、
この後 SL に乗ったのは民営化後に小樽、くっちゃん駅ですか、
はい、くっちゃんですね、
くっちゃん館を知らせていた SL ニセコ号です、はい、この時もカメラ好きの知り合いと一緒に行動して、この時もカセットレコーダーで音を取っていました。この時の録音はまだしっかり手元にあります。
いいですね、
いいですね、それ、はい、
吉原さんの自宅は線路の近くということで了解です、週末に SL が走っているということで不備ですね。北海道ではもう SL を走らせることはないのでは…ということですね、うん、はい、あと15日の放送で木村アンテナの話をされていたと思いますが、はい、去年に引き続き今年もこのアンテナで QSO パーティーに参加しましたということでね、は
い、写真いただいてるんです
ね。写真いただいてるんですよ、はい、割とコンパクトで
小さいです、
綺麗に四角になってていいですねこれね、はい、持ち運びに
これで北海道から青森ぐらいまで飛んでるんですよね、はい、
あ、なるほどね、
うん、海峡を渡ったんですね、
すごいなと思って、
なんか5年プラスレポートということ
で、
バレバレ
です
ね、いいですね、
で、まあ、前回も紹介いただいたんですけど、材料は100円ショップで揃えておよそ400円、
あ、
はい、
安
い、同時刻と同時刻とコネクターと別ですけど、
それちょっと高いんでコネクターだけで400円しますけど、
はい、うん、面白いですね、
はい、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございました、
次のお便りです、はい、お便りと言いますよりもね、 JN1VCI、田川さんから年賀状いただきました、
ありがとうございます、
昨年は復活組に温かいご指導いただきありがとうございましたということで、ありがとうございます、今年も、楽しい番組をお願いします、ありがとうございます、
ありがとうございます、はい、
からこれお便りじゃないんですけどもね、JR7、LOS、はい、鈴木さん、
はい、
と実はこの FM パロルンの今日はスタジオで録音してるんですけども、はい、その前にちょっと我々3人ね、車に乗ってる
時にですね、
ディスターで、
はい、ディスターでつながりまして、
はい、
ちょうど3人乗ってる時に、
はい、水戸430とから向こうが、
仙台430ですかね、
そうですか、
はい、だと思います
が、はいはい、でつながりましたね、はい、感激しておりまして、
ありがとうございます、
ありがとうございました。
プロの資格も QCQ、 無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、プロ資格の第2級第3級陸上特殊無線技師の養成課程を実施しています。仕事で必要としている方はもちろんのこと、アマチュアの方にも知識が広まりますのでおすすめです。陸上特殊無線技師の講習会は東京、神奈川、埼玉、千葉で毎月実施しています。詳しくはウェブで QCQ 企画で検索。プロの資格も QCQ。飛んでい
け強い力、はい、今日の番組いかがでしたでしょうか。今年も、ね、各地で、ね、ハムフェアが開催されますので、ね、はい、ハムのラジオも、ね、参加する予定で出てますので、ね、よろしくお願いいたします、はい、2月の19日が千葉のハムの集い、
はい、
3月5日が西日本ハムフェア、
はい、
3月12日栃木ハムの集い、
はい、
3月20日埼玉ハムの集い、はい、
2
月3月すごいですね、
はい
はい、まあ、その後、ね、7月8月9月、あ、8月、今度は9月になったん
か、はい、
カンハム、東海ハム、ハムフェアから今年は9月に北海道ハムフェア、
9月23日とか言って
ました、ね、あ、もう決まりましたですかね、
はいはい、そのくらいの予定のようです、
はいはいはい、皆さんお楽しみということでね、
はい、
ありがとうございます、この番組は水戸の FM 波で聞く以外にもインターネット系のサイマール放送でもお聞きいただけます、サイマール放送をスマホで聞くときはリスンラジオ、これがおすすめです。 Android、iPhone どちらでも OK です。ジングルお便り募集しておりますので、メールの場合はハムアットマークハムズラディオドットネット、ハムアットマークハムズラディオドットネット、こちらの方にお願いいたします、ハムのラジオの、ね、ホームページの方からも、ね、お便りの投稿 投稿できますので、ね、よろしくお願いいたします、はいはい、今日はどうもありがとうございました。本日の相手は JR3QFB サンキューと、
はい、JG1 の ITH リオと、
はい、J1WTO 石原でした。また来週お会いしましょう。セブンスリー、
セブンスリー、
さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。やんなきゃいけないことなんかいっそ捨てちゃって、いつだってしたいことができるよ。 Don't forget。 ドキドキワクワクときめきはすぐそばで、キャッチされるの待っている。 Don't forget。